こんばんは。2019年の10月9日、今日からリビングライフの10月号レビキ、非常に難しいところですね。まあ、一番難しいと言ってもよろしいかと思いますが、そのようなところもガイドがあるというのはありがたいことだなと、思いますね。ああ、こういう恵みがあるんだということで、ぜひ皆さんですね、日々、恵まれて、レビキですから全体、今月はね、レビキ怖くないぞっつって、ね、レビキも素晴らしいぞって分かったら、もうあとは、もうどこも素晴らしいでしょうね。そんなんで今日も共に学んでみたいと思います。今日の聖書箇所は、レビキ17章の10節からですね、血の力で Power in the Blood、歌がありますけど、賛美が血の力という血についての、箇所でありますね。お読みしたいと思いますが、その前に今日も2つのクエスチョン、質問がありますので、それをお読みして、お読みしたいと思います。クエスチョン1、あなたの好きなステーキ焼き加減は何ですかって、いろいろありますでしょ。あのレア、ミディアム、ウェルダン、まだ他にもあるんですからね。ということですね。なぜ主は血を食べてはならないと命じられたのでしょうか。ステーキのレアとはちょっと関係ないですけど、はい。2つ目は、主の血潮とその力はこれまであなたの日常の生活にどのような力や影響がありましたかという、皆さんの経験からね、こんなことっていうのを話していただければなと思います。それではですね、今日の聖書箇所をご一緒に朗読早速したいと思います。レビキ17章の10節からですね、10節から16節まで、10月2日の箇所です。偶数節を私読みますので、皆さん奇数節を、お読みいただきたいと思います。レビキ17章10節、またイスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から立つ。11節、それゆえ私はイスラエル人に言った、あなた方は誰も血を食べてはならない、あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。13節、イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、そのものはその血を注ぎ出し、それを血で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命のものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切らなければならない。15節。最後16節、ご一緒にどうぞ。はい。もしその衣服を洗わず、その身に水を浴びないなら、そのものは自分の咎を負わなければならない。負わなければならない。はい、以上です。じゃあ皆さん、数分差し上げますので、クエスチョン1か2選んで答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所と質問をご紹介します。聖書箇所レビキの17章10節から16節、レビキ17章10節から16節、今お読みしたのは新改訳聖書ですけどね。2つの質問は、クエスチョン1、あなたの好きなステーキ焼き加減は、何ですか。なぜ主は血を食べてはならないと命じられたのでしょう。クエスチョン2、それは主の血潮とその力とは、これまであなたの日々の生活にどのような力や影響があったでしょうかという、この2つの質問ですね。皆さんも少し考えていただけると良い学びになるかと思います。またディスカッションタイムの時に、ディスカッションタイム終わった後に、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。 はい、浦さんいかがでしょうか。レア、残念ながら素敵レアな人は一人もおりませんでしたね。はい、それではですね、今日も、御言葉から、このレビ記の17章地について学んでみたいと思います。さあ、今日のですねレビ記は、まあ、あのいろんな起きてとかいろんな、難しいね内容がたくさんあるので私たちにはこう馴染めないんですよね、なかなかね、時代も違うし文化も違うし、ですから、ちょっと大変なところではあるんですけど、その中でこの17章のですね、今日特別見ていただきたいのは11節と14節です。これは非常に重要な御言葉なんです。聖書全体の中で、あのレビ記の中だけじゃなくて聖書全体の中でレビ記のこの17章の11と14っていうのは覚えておいたぐらい、おいた方がいいぐらい大切な聖書箇所なんですね。実はこれあの至るところでつながってくるんです。後にあのヘブル書を読みますけども、このレビ記のこの2つの御言葉を読んでいればヘブル人への手紙で言ってることがわかるんですね。だから聖書つながってるんですよね、旧約と新約も。でどういうことかっていうと、これ旧約の掟じゃないですか。でも新約聖書ともつながっているっていうことは、このレビ記もこの、まあ、創出レビ民信と、この最初の旧約聖書の最初の五章は、モーセ五章と言いますね、ペンタトゥーク、ペンタゴンって言いますでしょ、あの国防総省のことね、アメリカのね、あれはペンっていうのは5っていう意味ですからね。ですからペンタテュークっていうのは、モーセ五書のことですね。そのレビ記、創出レビ民信のレビですから、これ立法なんですよ、やはりね、掟なんです。でもその旧約のこの掟がちょっと私たちに全然関係ないような掟がなぜここに記されているのか、残っているのか、私たちが学んでいるのかっていうことは、この掟全体、レビ記もそうです。で今日のこの箇所もです。で特にこの地についても何かを指し示しているからなんですよ。だからこのレビ記というのはレビ記で完成しないんです。この掟というのは掟だけで完成しないっていうことなんです。だって何かを指し示して何かに導く働きなんです。だから最も大切なのはね、皆さんの掟じゃないんです。掟が、この掟が指し示しているものが大切なんです。ところがね、これを取り違っちゃってる人ですよ。掟、あんなユダヤ教がそうです。もう掟を守るっていうことに、いや掟の働きっていうのは何かを指し示しててね、その指し示しているものをこの私たちに導こうとしているにもかかわらず、その導き手であるね、この掟ばっかりに こだわってしまう、そういう生き方になって、信仰になっては、もともこもねないですよね。ですからそのあたりをまず少し、思っていただいて、だから分からなくても細かいことはいいんです。どうしてこういうことなのか分からなくて、細かいとこ分からなくてそれでいいんです。なぜならば一つだけこの掟が示そうとしているのは、それはイエス・キリストであり、イエス・キリストの十字架だからです。神殿もそうですよ。神殿の掟もそうです。このレビ記の17章もそうだということ。ですから、この旧約聖書のね、立法の書、そしてレビ記を読むときには、常にイエス・キリストのことを、このどのようにしてイエス・キリストのことを言ってるんだろうってことを思いながら読まれると、恵まれたり、すごい発見があったりするんでありますね。さあ、それではですね、今日の11節と17節をもう一度お読みしますね。17章11節、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。これが最初。2つ目は、私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために。これが2つ目。そして最後3つ目、これをあなた方に与えた命として贖いをするのは血である、って3つのことが書いてあるんですね。ここそしてこの14節も見ますと、同じようなことが書いてある。すべての肉の命はその死がその命そのものである。まあ同じことを言ってるなっておわけになりますよね。それで私はイスラエル人に言っている、あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものだからである。ってだからなぜ血にこだわっているかっ ていうと、ここで血は命であるからということ。だからこれを軽視してはならないって。じゃあなぜ命が血なのかっていうことでもありますよね。そしてそれを食べる者は誰でも断ち切らなければならない。まあ後ほどお話ししますけど、血を飲むとか食べるってことよりもこの血死を軽んじる者はと読んだ方がよろしいと思いますね。これ新約聖書にも通じるものがあります。さあそれではですね、3つのことが書いてあると申しましたが、まず最初この11節の方をご覧いただいて、3つのうちの最初ですね、象徴という、ですからこの旧約聖書全部何かを象徴しているんだということで、肉の命は血の中にある。血というのは命の象徴なんだ。命って見えないですもんね。でも象徴というのはその見えないものを表すような存在っていうことですよね。だから血が、命を表しているって象徴だっていうことでもあるわけですね。11節の肉の命は血の中にある。14節その血がその命そのものであるってね。今日お医者さんおられないから、確認できないですけども、読んだところによると医学的にはですね、血というのは、体の 8% ですから、体重62キロの人でしたらちょうど5キロ、5キロも血が入ってんだと思いましたですね。そして人はその3分の1、血を3分の1失っただけで死を招くと言われてるんですね。ですから血が命であるってこんな医学的なところからもね、分かるなと思いますね。今日ね、質問でね、迷ったんです。どういう質問しようかね。なぜ血は赤いんですかっていう質問しようと思ったんですね。でも医学的に言ったらそれは赤血球でね、鉄分があってね、どのこうのっていうことじゃないですか。だから私たちの体の中にね、外に赤いものってないけど真っ赤な血があるって、流れているってことですよね、命がね。すごいことだなって。で、なぜ血は赤いのかって、この自然界に、まあ、神様が選んだわけですよね、この血を赤とね。なぜかなと、皆さんどうですかね。皆さんにこう考えてもらったらいいかなと思う。そんな、その割にはあれですよね、血って出て赤いのになんでこの血管って青いのかね。これこう赤くないじゃないですか、これね。これ赤い人います？普通青くないですか、青白くないですか、これ血管って。不思議やね、これ肌から外から見るとこれ、青いのに切ってみたら、切ってみたら恐ろしい話をしてるけど、青いの出てこないですよね。赤いのが出てくるって、なぜ神様は赤にされたかなと。自然界にそんなたくさんない色ですよね、赤っていうのはね。やっぱりね、一番インパクトのある色じゃないかなって、一番衝撃的な色ではないかなって。赤っていうのはね、一番目立つ色でもありますよね。車の中でも赤い車って目立ちますもんね。一番目立たないのは黒だそうですね。私黒だから、ね、赤い車と 黒い車ではもう全然見え方が違うっていうんでね。やっぱり赤っていうのは私たちの目にもこう飛び込んでくる色なんだなと。神様、その私たちの血、命を赤で塗られたっていうことは意味があるのかなというふうにね、思いましたね。2つ目はですね、2行目ですね、あなたの命を祭壇の上で贖うって書いてあるんですね。まあ、祭壇、神殿の幕屋の中の祭壇ですが、実はですね、大祭司が血を持って入るときに、血をですね、2つのところに振りかけたんです。1つは民ですよ。もう1つはその契約の箱の蓋、そこに血を注いだんです。すなわち血を通して取りなしの祈りをした。 まあ、契約の箱というのは神様の御臨在を表しているわけですね。でその蓋のことをマーシーシートなんていうんですよね、恵みのね、憐れみのね、そう罪を許してくださるって神が許してくださるその場所、そこに、大祭司は血を注いだってね、動物の血ですよこれはね、血を携えて入っていった。でその同じ血を民にも振りかけたんですよ。すなわち私たちはほふられた犠牲になった子羊の血を通して、神がその血を通して私たちの罪を許されるっていうことの象徴でもあるんですね。大祭司が血を注いだっていうのは、そしてこれが どうしてイエス・キリストとつながってくるかというと、この注いだ、要するに許しを受け取る、あるいは神と私たち罪人である人が唯一結ばれる場所、それがこの祭壇なんですよね。そこに血を注いだって、イエス・キリストは神の子羊として自らの血を携えて十字架で、すなわちこの大祭司が血を注いだその契約の箱、そのまあ契約の箱があってですね、角が4箇所あるんですね。そこに血をたっぷり注ぐですね、血だらけになってるわけですね。ですから、それはその祭壇というのは実は十字架のことだったんですね。十字架に血を注いで、そこに神の御名が注がれ、そこに神の許しが、そこを通して、その血を通して、十字架に塗られた血を通して、十字架に捧げられた命を通して、民の罪を神は許すということを、この祭壇も、そして神殿も幕屋も表している、わけでありますね。そこに書きました、聖女の祭壇というのはキリストの十字架を示し、そこで流された血はキリストの血を表す。だからどのような血であっても無駄にしてはならない、むやみに血を流してはならないって。もちろん人の血もそうだけども、でも同じように命を与えてくださった動物であり生き物であり、命を与えてくださった神の命をないがしろにしてはならない、軽んじてはならないってことですね。だって今ね、私たちは素晴らしい世の中になりましたけど、血を作ってる工場はないですよね。天敵は血ではないですからね。血を作ることはできないわけですよ。でも神様は私たちの体の中でその命を今も作り続けてくださっているってことで、なんか血を作る機会なんてないでありましょう、ね、そんな工場ないでしょ私たちのね。これだけ世の中がね進んだから血ぐらい作れればって、いや命は作れないんですよ。命はどんなに私たちが進んだとしても神以外作ることができない、与えることができないものなんだって、そのことを忘れてはならないってことなんですよ。そのことを軽んじてはならないってことなんですよ。だから命を大切にしなさいっていうことなんですよ実はこれは。そこにですね、創世記の9章6節ですか、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったから、取り返しつかないっていうことなんですよ。この血を流して命を流してしまったら取り返すことができない、ね、人の血を流すものは人によって血を流されるって、血には血が要求されるっていうことでありましょう、ね、これがまた十字架とつながるわけでありますけどね。そこ括弧の中は第一コリント人への11章の25節から 30節、これ新改訳聖書だと思いましたが、実はですねこれ聖餐式の時に今でも読んでる教会たくさんあります。私の母教会も同盟教団も読んでます。これを読むんです毎回。でこの聖餐式の前にだからたまには読んだ方がいいかなと私も思うんですが、こういう箇所ですよ。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ここは聞きますでしょ。 ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと、この後なんですよ。大切なのは、私たちの教会でも洗礼バプテスマを預かってない方々はどうぞご遠慮くださいということを繰り返してお話ししますよね。それはここがあるからなんです。この神の言葉を恐れるからです。知識の力を恐れるからですね。恐れるって怖い怖いの恐れるというわけでね、敬うからですね。従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになりますって書いてあるんです。罪を犯させるわけにはいかないじゃないですか、教会が。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで、ここですね、身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くって言ってるんです。裁くことになるって、記憶ないまま預かったら裁きを招くって言ってるんです。そして最後これ、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢いますって。でもその通りだと思います。ですから決して軽んじることはできないんです、聖餐式。もう本当に私たちは自らを吟味して主に預からなければ恵みどころか裁きと病と死を招いてしまうってことですよ。そうならないためにも私たちは毎回毎回ですよ、このイエス様の血潮を本当に心から感謝し崇めて、そして悔い改めて謙遜の思いを持ってこれに預からなければ、これ預かんない方がいいですよ、危険ですから。それぐらい危険なものだということを、血潮の力というのは皆さんも、ご理解いただければと、そのように言いますね。今日の箇所にもね、10節14節にも誰でも断ち切られるって、これわきまえないで預かるならば、そしてそのものは自分の咎を負わなければならないとはっきりと聖書書いてありますので、咎を負うことがありませんように、皆さんね気をつけて、祈りつつ、今度の日曜日聖餐式ですからですね、ですから週報にも毎日に書きますでしょ、祈り備えましょうって、こういうことなんですよ。単にアナウンスしてるわけじゃないんです。皆さんが病にならないために死ぬことがないためにって、そこまで思わなきゃならないぐらい、この聖餐っていうのは神の清いものなんだということを、だから清いものに清くない手で心で触れてはならないということなんですよ。神は清いお方だということ、聖なる聖なる聖なるかなって、私たちはもっともっとこの現代神に対する恐れを持って清さを失ってはならないと、そのようにね思うものであります。これはどういうことかというと、これはですね、その下書きます、自分が生きるために他者の血が流されることがあってはならないということなんです。自分のために自分の利益や得のために他者を犠牲にしてはならないということなんですよ。これ血を流すなということは、また血を血に流し出すことにおいても私たちが生きるためには多くの犠牲があるが、それを当然と思って忘れてはならないということです。むしろ神を覚える機会とするということです。ですからクリスチャンは必ず食事の前をお祈りをしますでしょ、感謝をしますでしょ、こういうことなんですよ。私たちはこれを当然と思ってないということです。神が与えてくださった恵みだということを感謝するということですから、食事の前にお祈りするというのは、食事の後にお祈りする人もあってね、それすごいなと思いますけど、まあ、少なくとも食べた後だとね忘れちゃいますから、満腹になってね。だからやっぱり一番最初に頭こべを垂れてね、この食事を感謝し、主の御名をあがめ、この恵みはね、食事の恵みだけじゃないですよ。私たちが祈ってるのは、私たち生かされてること、いただいてることは当然のことではないんだって。この食卓に預かるっていうのは自分が働いたから預かってね、そうではないっていうこと。健康がなかったら働くことだってできない。命取られたらここに存在してることすらもできないわけですから、これはねもう感謝を忘れては決してならないということで、ですから、3度必ず食事の前には祈るっていうこと、私たちはねそれを習慣としてるっていうのは、本当にありがたい感謝なことだなと、そう思うわけでありますね。 3つ目、時間が来ちゃいますからいきましょうね、3行目ですね。命として贖いをするのは血であるという言葉、血というのは贖いをするっていうことですよね。血の力というのは命を与える、命を保つというだけではなくて、贖いをする、贖いってこうちょっと難しい言葉ですけど、支払いという意味でもあるんですよ。支払いという言葉、血潮が何かの支払いをするっていうんですね。これが血の力です、機能です、働きです。じゃあ一体何の支払いをしてくれるのかって、借金の支払いしてくれるではあったらいうわけではないかもしれないけど、もっと大きな支払いをしてくれる、罪の支払いを私たちが行った。ですから先ほどね、お休みになる前、イエス様の血潮は泳いでそれで寝るって言われた方が2人おった、まさにそういうことです。この血潮は今日1日私が犯してしまった罪の支払いをしてくれるんですよ。ですから血潮をいただきたいと言って血潮を祈りたいと思うんですよね。ほら、罪を犯さないで1日終わる人なんて一人もいないでしょ。ですからこの血潮によって私たちはその日も支払いをして借金貯めないっていうのと同じで、毎日毎日で、この絵はですね、大きな力となるんです。次の日の大きな私たちのですね、魂のエネルギーとなるんです。これは許されるということは、ね、解き放たれる、解放される、自由とされる、許されるということをね、私たちは経験することによって明日を前向きに生きることができるようになりますのでね、大切なことで、あります。さあ、そこに少し書きました、イスラエル、これ旧約ですよね。イスラエルの民は罪を犯したときどうしたかっていうと、実際にしていたことがあるんです。ですから皆さんね、こういうことなんです。何でも具体的に、ほら、いろんなユダヤ人たちはこのおでこのところにね、御言葉の入っている箱をつけたり、この左腕にね、その御言葉のその箱をね置いたりとか、あと何度かお話ししましたでしょ、ベンハの映画に出てくる門柱にね、御言葉、シャンマイスラエルのね、神というヘブル語を刻んで、聞けイスラエルって、ね、私はあなたの神であるって、それをね覚えるために、で常に入る時も出る時もこの口づけをした、カツレだってそうですよ、まあ、男性の話ですけど、トイレ行くたびに分かるわけですよ、これ私のこの肉も体も全部主のものであるっていうことですから、肉に刻んで、実際に形を持って神を覚えたんですよ。でこれは私たちもしなきゃいけないからです。だから食前の祈りもそうなんです。しなくていいってもんじゃないですよ。こういうことをすることによって、日曜礼拝もそうなんです、十一献金もそうなんです。これをすることによって単に神を崇めるだけではなくて、私たちは神を刻むことができるんです。私たちの生涯に、私たちの日常生活に、そしてそれは力となって、神の力となって私たちを変え、私たちを生かしてくれるんです。ですから私たちは、ね、祈ること、御言葉を読むこと、それらの具体的なことも大切です。でもそれらのことは神を崇めるために私たちはしている。私たちが罪許され清められて、もっと神の働きができるようになるためにしているのであって、それ自体に何か特別な力があるわけではないわけですね。何かを指し示しているんだということでありますね。ちょっとずれちゃいましたけども、イスラエルの民は罪を犯した時に、だから実際にこれは今私たちはしないですけど、実際にしていたことは、自分の育てている、子羊を会見の天幕の入り口に連れてきたんです。自分の子羊ってやっぱり可愛いし大切なものなんですよね。それをですね、罪を犯したら連れてきたんです。そしてそこで自分の犯した罪の贖いとして子羊をほふったんです。祭司にほふってもらうんです。で自分の罪のために一つのこの命が奪われるっていうのを自分の目で見たんです。 血の匂いもしたでしょう。羊も鳴くでしょう。倒れるでしょう。床が血だらけになるでしょう。衝撃的な光景じゃないですか。でもそれを見続けたんです。罪を犯すたびに、今やったらもう私らが羊行く、何とあっても足んないかなって思うぐらい、そう思いません皆さん。でも日常的にそれぐらい神の民は罪に対して敬虔なっていうか厳格な思いを持っていたってことです。というよりもそういう思いを、こういうことをすることによって養ってたってことなんですよ。だから両面があるんですよね。最初のところに連れてそれを見ることによって子供たちにも見せたでしょう。子供たちも恐れたでしょう。そうなんだよ、神に対して罪を犯すってことはこれほど恐ろしいことなんだよって、一つの命が犠牲になるんだよっていうことを自分自身も体験する。ですから私たちの信仰もそういう意味でね、頭の中心の中だけの世界ではないわけですよ。このようにして教会生活をするということが私たちを神に対する敬虔な思いと罪に対する厳格な思いを養ってくれるんです。そして罪を犯さなくなるように、神の御心に歩むことができるように、神が特別な祝福を持って帰り見てください。それが、今日の箇所でもあり、また私たちがこうしてね、信仰生活を守るということの大きな意味でもあります。これらの、旧約聖書の教えと行いが示しているのが、神の御子、子羊イエス・キリストの十字架であって、私の罪のために葬られ流されたこのお方の血、命によって私たちは罪許され、新しい命が与えられる。ですから私たちは日々主の十字架を仰ぎ、そして聖産もそうですよ。この血を見るんですよ。血に預かるということですね。十字架を見る、主を恐れ感謝するんだということでありますね。そこにですね、ヘブル人への9章、先ほどね、このレビ記の中で一番大切なこの、17章の11節と14節、命の中に血がある、血は命であるということだってことを話しましたよね。ちょっと皆さん聖書を開いてみてください。352ページですね、新約聖書ヘブル人への手紙9章、17節からですが、ちょっと時間がなくなっちゃったので21節から読みます。9章の、11節ですね。そしてレビ記の、血は命だということ、それを頭に入れて読んでみますね。21節、彼はまた幕屋と、儀式用の器具一切にも同様に血を振りかけた。22節、こうしてほとんどすべてのものが立法に従い血によって清められたのである。この最後です、ご一緒しましょう。はい、血を流すことなしには罪の許しはありえない。血が流されることなければ、すなわち命が奪われることなくして罪は許されないって書いてあるんです。だからイエス・キリストが十字架の上で血潮を流されたということがお分かりになると思いますね。その血潮は命であり、私たちの罪を許すためには命がほふられる必要があった。ありえないって言うんですから、私たちもイエス・キリストの十字架のこの血潮、十字架なくして私の罪が許されるなんてありえないっていうことです。天に行けるなんてありえないっていうことです。どんな立派な人でも、どんな素晴らしい方であっても、このイエス・キリストの十字架をレビ記も旧約聖書もモーセ五章も指し示しているんだということですね。最後余談になりますが、一つですね、その星がついているところ、これを少しお読みして、お祈りしたいと思いますね。この血を食してはならないってね、まあ、皆さんの今日読まれてね、あれレア食べちゃいけないのかなって素敵ね、レア食べちゃいけませんかしら、あるいは刺身食べちゃいけないのかなって思う方あるかと思いますが、ご心配なく、まあ、この質問はですね、これらのこれだけじゃないですよ、他にもいくつもありますね。その原則を教えたいと、教えしたいと思いますが、新約時代にも継承されて現代のクリスチャンにも適用されるんですかっていうこと、ね、答えはノーなんです。適用されないんです。じゃあどうしてなのかっ ていうことですね。でなぜかというと、先ほどから言っていますように、立法の目的をしっかりと理解しなきゃいけない。何のためにこの立法があったのかって、何のためにこの教え戒めが書かれたのかっていうことです。それはその目的は最終的にはイエス・キリストを示すことであるっていうことです。で旧約の時代にとってはイエス・キリストってまだこれから来るですよね。私たちはもう過去となってますが、もう両方とも過去になってますがね、旧約の人たちにとってはこれからですから、これから来るイエス・キリストに差し備える、準備をするっていう役割があったんです、ね、でもう一つ、まあ、少し別の言い方をすれば、私たちも同じような働きがあるんです、天に主の再臨に備える働きがあると、そのように言うことはできるかと思いますが、原則ですね、この立法というのはイエス・キリストをすべて指し示すものですから、皆さんよく聞いてくださいね。イエス・キリストが来ることによって、十字架にかかられることによって、よみがえることによって成就したものは、成就したならばそれ以降は必要ないんです。ですから神殿の幕も二つに分かれたんです。切れたってね、もう隔たりが取れた。ですからあれも一つの象徴ですけど、イエス・キリストが十字架で書かれたことを通して旧約の教えがもう必要なくなったということを表しているものの一つなんですね。イエス・キリストにおいて成就したものは、私たちはそれを、その後もイエス・キリストは何度も十字架にかかる必要はないわけです。一度で、なぜかというと永遠に、まあ、これもヘブル書に出ています、永遠の大祭司として一度きり、ヘブル書にこれまで書いてありますね、一度きりだから繰り返しではないです。もう何回もだから罪を犯すためにね、羊持ってきてね、教会持ってきてね、もう羊だらけよ教会、そしたらもう血だらけになっちゃうでしょ、もう牧師忙しくてしょうがない、そんな必要全くないの、全くないの。だってイエス・キリストが子羊としてもう完成してくださったから。でこの旧約の時はまだ完成してないの、型なの。だそのイエス・キリストが来るまでは、これで来るまで待って備えましょうっていう教えなわけで、イエス・キリストが来られて完結したのを、なんで終わった後もやらなければならないのっていう、そういうことで、ありますよね。さあちょっとそこ、せっかくだから読んで終わりましょうかね。神の子羊イエス・キリストが十字架で血を流されたことによって、罪の許し、贖いは完全に永遠に、完全に永遠に完成したのであって、この旧約の教えは私たちには拘束力を持たない。今でも、まあ、これは例ですけど、救い主キリストとその十字架の力を否定してしまうとですよ、ところがこのメシアなるイエス・キリストと十字架の贖い、復活を否定するとどうなるかっていうと、これを起きてそのまま残っちゃうわけですよ。この教えを厳格に守っているって、ね、だって私たちはキリストが成就したから、もうそれは過去のものであって必要ないにもかかわらず、このそのイエス・キリストを否定したら、十字架を否定したら、それは掟だけが永遠に残ってしまうでしょ。それがユダヤ教なわけですよ実は、厳格にだから今でも守ってるわけですね。また日本でもエホバの証人、皆さんのご自宅にも訪ねてこられたことありますか。エホバの証人の方が2人1組で来ますでしょ。時には子供さん引いてきますよね。エホバの証人、まあ、いたんですよね。ここよりこの箇所ですよね。この旧約の要するに起きてからですよ、輸血すること、血を飲むっていうの、血を食べるというのは輸血だってです、ね、また献血をすることを立法に反するとして厳格に禁止しています。禁止しています。それで日本でお子さん亡くなったですね。親が否定した、そして法律改正になって、親のその宗教的な理由で子どもの命を奪うことはいけないという、法律がね、できましたから、まあ、ワンステップでありますけど、いまだに私牧師ですっつって病院行って訪問行くと、非常に危ない場合ね、でうちの教会員ですって言うと、献血していいんですかって言われる時何度かありましたよ。もちろんですよ、もうどんどんしてくださいって、もう一番いい血をね、もういっぱい入れて、若い人の血入れてくださいってお願いしてくるんですけど、エホバの証人の影響ですよ。あれだけ大騒ぎになってね、 病院も迷惑したでしょうね。これはね、命を与えるための立法であって、命を奪うための立法じゃないんです。私たちに喜びを与えるため、イエス・キリストを指し示して、私たちに喜びを与えるための戒めなんですよ。10回もいろいろな戒めも、私たちをから命を、喜びを吸い取るための、奪うための立法ではないということ、皆さんぜひね、ご理解いただければと思います。そんなわけで私たちはね、このイエス・キリストの十字架を今日も心から感謝し、日々この十字架を我が身に招いてね、この心に魂にイエス様の十字架を、その血潮によって清めていただき、あがなう力があるっていうんですから、私の失敗、私の不信仰、私の罪をするために、この血潮、イエス様あなたの血潮を歓迎します、そのようにね祈っていただきたいと思います。私は牧師としてよく祈りに行くときあります。日本ではあまりないです。でもカナダではよくあります。悪霊という戦いがね、よくあります。皆さんもう現実ですよ。まあ宣教師がいますから、宣教師聞いたら分かりますよ。これ単なる空想の話じゃないですよ。本当に命取られますよ。悪霊との戦いは目に見える形で襲ってきますから。ですからね、もう本当に清められてないと中途半端な思いで祈ることなんてできないですよ。それで一番祈るときに使うのはこの血潮です。時々悪霊の働きかどうかを見極めるためにですね、血潮の祈りをするときあるんですよ。そうするとですね、悪霊がすると必ず反応しますから、分かります。だからちょっと目を開けてながら祈るんですけどね、これは悪霊の働きあるいはかなというふうに言うときには、必ず血潮、イエス・キリストの血潮を受けよう。皆さんもね、祈ってください。サタンが襲ってきたとき、悪霊が襲ってきたとき、誘惑するとき、イエス・キリストの血潮を受けよって。ナザレの血潮を受けよって。で、血を超えることできないんです。サタンも悪霊も。祈りを置いて、祭司が血をまいて、これ先ほどありましたでしょ、血を塗るんですよ。全部塗るんですよ。私の魂、心にも感情にも血を、イエス・キリストの血潮をいただくんですよ。そして血潮を受けよ。祈ったらですね、もしサタンの悪霊の働きであったら、それを超えてくることはできないですから、イエス・キリストの血潮の力というのをですね、皆さんどうぞ覚えてくださり、心をしてくださり、必要があるときにはですね、大胆に皆さんイエス・キリストの血潮で祈っていただきたいと、そのように思います。愛する天のお父様、今日もイエス様の血潮のその力について学びました。多分サタンは一番嫌がる学びでしょう。悪霊が一番嫌う、特にこの日本では。そのようなことは昔のことだとか、そんなことはありえないとクリスチャンでさえもごまかされている、そんな人のなんと多いことでありましょうか。神よ、どうぞあなたの血潮によって私たちが勝利することができますように。真実まこと清いお方を、神様は私たちの生涯の中でこのお方を我が祭壇として、主よどうぞ日々生かさせてくださるように願わくば、今日も明日もイエス様の血潮によって私たちの罪をあがなってくださり、解放してくださり、自由にしてくださり、喜びと恵みがあふれ、どうか与えられた命の日の限り私たちも生きることができますようにお願いを申し上げます。感謝し、尊い主の名でお祈りします。